グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は先週に引き続き新潮社の月刊誌芸術新潮編集者の井熊靖子さんをゲストにお迎えします。井熊さんは、中高と滋賀県大津市で過ごされて、大学進学を機に上京、その後新潮社にて写真週刊誌のフォーカス、月刊誌の芸術新潮、同じく月刊誌の旅などの編集者としてご活躍されてきました。滋賀県とも縁が深い彼女は、数年前から滋賀県固有の文化、美の力、そしてアールブルットにも関心を寄せています。そんな井熊さんと、語っているテーマ、滋賀ならではの美って何ということなんですけども、先週に引き続き今日は、よりアールブルット、という視点に話を絞り込んでですね、今、現代美術、あるいは、様々な地域コミュニティと、つながっていくようなアートプロジェクト、そういった、アートシーンとアールブルットがどのように絡んでいくかということを、井熊さんなりの、率直な思いも含めてですね、語っていただきたいなと思います。それではお楽しみに。この時間はゲストをお招きして、アールブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてお話ししていただきます。先週に引き続き今日もゲストは芸術新潮編集者の井熊靖子さんです。井熊さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週は主にその滋賀県の美っていうふうなことに、それは美術であったりとか神道仏教の話であったりとか、アールブルットも含めて、書かれた経緯などについてですね、いろいろとお話を伺ったわけなんですけども、この番組のテーマになっているアルブルット、あるいは福祉の現場、のみではないんですけども、そういったところからも生まれる表現活動といったところ から、一つ、実際こう話を詰めていくとですね、今そういったことと地域っていうところがつながったりとかも、いわゆる地域アートとか、先週も話したいろんなビエンナーレとかね、そういった地域とつながるっていう意味でもアルブルットはとても、注目されていると思いますし、もちろんその障害がある方の表現の可能性っていったところは当然、ずっと以前から注目されていると思うんですけども、そもそものところなんですけども、先週ももちろんアルブルットのことはこういうふうな委員をされる前から知っていたってことなんですけども、ちょっとその関心を持たれたりとか、アルブルットっていう言葉だったりとか、存在を知ったのって大体いつぐらい、どういう経緯だったかって分かりますか？
そうですね、とはいえ大学生の時は多分アルブルットという言葉知らなくて、むしろアウトサイダー、
日本でね、どちらかというとその言葉の方が多かったですよね。
言葉の方が知ってたかなという気がして、芸術新潮でもアルブルットの特集っていうのは組んでいるんですね。
なるほど。
だからその時に、一度言葉を定義しなければいけないので、知らない人に対して。
何年ぐらいでしたっけ、芸術新潮のね、アルブルットの
特集、ね、
結構前ですよね。
10年以上前ですね。
ですよね。
でしかもやっぱり未だにそうですけど、なかなか日本のアルブルットっていうのがいろんな配慮というか遠慮というかあってですね、まだできてなくて、あの時はフランス系だったかな、が多かったかな、海外のアルブルット、
なるほど、
特集でしたね。
フランスのデュビュッフェ、が提唱した概念ということで、もちろんその障害あるなしっていうふうなところはその概念の中に入っているわけではなく、ありのままの表現の衝動と、教育を受けていないっていうところが一つ定義になっていると思うんですけども、今実際その後、十数年経って、日本でアルブルットって言葉が定着していったりとかですね、あるいは日本ならではのアルブルットの解釈というか、いろんなことがこう生まれていっていると思うんですけども、率直に作品とかね、見られたりっていうふうなところで言うと、最初にそういう展覧会に行かれたりとかするようになったっていうのは
アールブリュットの展覧会に初めて行った時っていうのは ちょっといつか全然記憶にないんですけど、はいはい、そもそもその芸術新潮という雑誌をやっていると、うん、美術の中にアール・ブリュットが入ってこないことはまずないぐらい、
うん、
自然に入ってきてた。
それぐらい自然に入ってくるんだ。
自然ですよね。
へー、うん、そっかそっか、
うん、だからそれをアール・ブリュットだっていうふうにあまり自覚しないで、
なるほど、
見てましたね。で、そうですね、
その状況が例えば、うん、まああのこれはね、いろんな意見があると思うんですけど、うん、日本のってついた時に、うん、まあ、あえてこういう言い方しますけど、うん、障害がある方の作品の現場みたいなことと、はい、今はその自然に入ってきてたアール・ブリュットっていうのがつながったなっていうか、はいはい、あ、こういうふうに今展覧会を行われてるんだって思ったような時ってあります？なんか例えばどっかの展覧会見た時に、今日本でアール・ブリュットっていうものがこんなにこういうふうな形で動いていってんだなみたいな。
それは結構最近のことかもしれないですね。そういうふうにアール・ブリュットくくりの展覧会を見て、うん、あ、こうなってるんだっていうのは。で、どうも日本ではでもアール・ブリュットって私たちは普通に使ってますけど、
はい、
多分一般日本人のまだ9割は知らないことですよね、
うんうん、それはまあね、アール・ヌーボーとかね、そういう、ね、言葉並みになんかってなってくるとね、アール・ブリュットってなるとさすがに
知らないですよね、うん、それでどうやらあのやっぱ福祉の人たちの専門用語的に流通しちゃってるような
福祉の
気はするんです。
なるほど、うん
うん、そっちの方が多いぐらいかな。でも、うん、あの普通にアートが好きな人でもアール・ブリュットを知らなかったりすることが多いですね。
はいはいはいはい、なるほどなるほど、うん、
で説明を求められた時に、うん、あ、でしかも簡単に説明できないですよね、
うん、できないです ね、
さっき、うん、あの浅田さんすごい、
はい、
あのキュッと縮めて説明してくださいましたが、はい
は
い、
なるほどなるほど、うん、あのちょっと、まあ、普通にシンプルな質問ですけど、うん、好きななんか作家さんとか作品とかってあります？
あ、はい、でもいっぱいいますよ。ヘンリー・ドアガーも大好きだし、うんうん、あのでもこれ別に私だから好きなわけじゃなくて、うん、誰でも見たら胸をキュンと掴まれると思うんですけど、うんうん、たまたま今芸術新潮に載っている、
はいはい、
あの徳川家光
そこ来たか
徳川家光が描いたウサギ、
これ5月号のね、芸術新潮のこのそうそうそう、これさっき収録前にね、
はい、
我々盛り上がってたんですけど、はい、すごいんですよこれ。皆さん誰もが知ってる超有名人徳川家光。
家光だって美術の教育を受けてないし、うん、アール・ブリュットですよね、うん、これね、
すごい完全謎のウサギ描いてるんですよね。
そう、
この水墨画で、
うん、
これちょっとほんまに見せたいな、皆さんお見せしたいなと思いますけど、ぜひ検索してもらいたいですけど、
はい、
あのこれ僕も見て、これアール・ブリュットやと思いました、この感じは。
そうなんです、うん、こういうものって心をわしづかみにするじゃないですか、
うん、します、確かに、
うん、だからヘンリー・ダーガーだってね、あの東京で展覧会がラフォーレ原宿であったのが2011年か12年だったと思うんですけど、もうすごい長蛇の列でしたよ、うん、ファッショナブルな、うん、ダーガーの絵に出てくるような可愛い女の子たちが、うん、
ビビアンガールズたちが
そう
ダーガーの絵に出てくる、
はい、そうのような女の子たちがたくさん並んで見てたのは、いや絵の力がやっぱりすごいと思いますし、あのアール・ブリュットの作家でいつも思うのは、
はい、
なんかあのアール・ブリュットじゃない作家ってっていうか、人間ってみんな自意識がすごいあるじゃないですか、
はい、
うん、
はい、
その自意識をこう捨てないと絵なんて描けないと思うんですけど、うん、うまく見せてやろうとか思ってると、うん、なんか そのハードルを彼らは一個なくして、
うん、あのいきなりそこ
作品がそう制作できるっていう、うん、特権階級、う
ん、なるほど、
だなっていうのは思いますね。
今実際その滋賀県でね、アール・ブリュットアドバイザーであったりとかね、はい、いろんなその滋賀県の文化っていうのを見られていて、まあ先週もね、井戸川和夫さんとか信楽青年団って名前もちょっと出ましたけども、
はい、
まあ、ある種その福祉っていうところの歴史から、
はい、
まあ、もちろんその積み上げてきた中から、はい、まあ、ボーダレスアートミュージアムの野間の活動っていうようなこととか、はい、いろいろつながってると思うんですけども、
はいは
い、そういうふうな活動の中から生まれてくるなんかこう展覧会の魅力であったりとか、はい、なんか活動あの発信情報であったりとかっていうところで、なんかこう興味を持っているところとかありますか？滋賀 の, そのアール・ブリュットっていうところで見ると、
あ、もうノーマさんは大好きで、もうほとんど見てないのもあるから、企画展のたびにできるだけ見ようとはしてるんですけど、うん、やっぱりその滋賀県のアール・ブリュットの、はい、まあ、基礎を作ったというか、はい、井戸川和夫さんっていう方のおっしゃった、うん、この子らを、
うん、
世の光にっていうことが、はい、うん、言葉が素晴らしいなと思っていて、うん、 なんか普通だと障害者に対してこの子らに世の光をとか、
うん、
なんだろう、上から目線で光を与えてあげるみたいな言い方になりがちだと思うんですけど、そうじゃなくて彼らが私たちの光になるんだっていうことを、まあ、発見された、
うん、
あの言葉化した糸川さんっていう人が本当にすごいと思うし、まあ、あのリュブッフェもジャン・リュブッフェもアル・ブリュットって言葉を生み出した時に決してかわいそうな人たちが描いた絵とか思ってたわけではなく、
うんうんうん、
この人たちがアートの世界に光をもたらしてくれるんだって思って、うんはいはい、アル・ブリュットって名付けたと思うんですよね、うん、だからなんかアル・ブリュットをよく誤解されがちな障害者アートとか、うんうん、かわいそうな人たちが描いているから見てあげようとか買ってあげようっていうのは全く間違っていて、うん、純粋に本当に絵として見て、
うん、
あの感動すればいいんだと思うんですね。でもちろん障害者で、絵が下手な人もいっぱいいるので、
うん、もちろんそうですね。
もちろんつまんないって言えばいいです。
スポーツだってねそうだし、絵だってそうだし、何でもそうですよね。それはもちろん、うん、あのそれでね、すごく今のお話を伺ってて、うん、例えばそのまあアルブレットにまつわるような展覧会だったりとかするときに、うんまあ、ここすごく意見が分かれるところで議論をずっとしているところだと思うんですけど、はい、例えばねそのキャプションっていうものがありますよね、うんうんうん、展覧会って、
はい、
でそのキャプションに作家さんのどういう制作風景なのか、あるいはその障害の背景であったりとか、はいはい、施設でどういう暮らしをされているかとかっていうようなことを、
はいはい、
まああのいろんなバリエーションでね、
はい、
どれぐらい何倍でその福祉施設での生活によるのか、うん、あるいはもうちょっと作品の中身によるのかとか、うん、いろんなバランスがあって、うん、結構皆さんそのキャプションって苦労されてると思うんですね、
はい、
でも一方でそんなキャプションなんてなくて、
はい、
作品そのものみたいな議論もあると思うんですよ、はい、それを見て評価するべきだみたいな意見もあれば、
はいはいはい、
こういう背景がある中でコミュニケーションされてこれは生まれてるっていうこと自体がアルブルットの魅力と捉えるとかもあると思うんですけど、うん、そのあたりって、
はい、
見られてると どう感じられます？
私はやっぱり、うん、まず作品から入らないと嘘だと思っていて、今もちょっと名前ど忘れちゃったんですけど、
はい、
この間の東京の、
はい
3331、
はい、
あっちょうど
ね、はい、
見たポコラートっていう、はい、やっぱ障害者の方が作ってた作品なんですけど、
はい、
あのすっごい綺麗なカード、
うん
まあ、トランプぐらいのカード、
はい、
サイズのカードで抽象画みたいな作品があって、
はいは
い、何これすっごい綺麗だなって思って、一体どうやって作ったんだろうと思ったんですよ、はいはいうんそしたらそこ隣に説明があって、
うん、
実はこれは障害者の方が自分の大好きな家族とか友達を写ってる写真を何十年間って言ったかな、
うん、
好きだからさすり続けてるうちに、
うん、
絵がこう剥がれてって、
すごい
抽象画みたいな、
はあはあはあはあ、
でそれはそれでますます感動するんですが、うん、その人の思いがここに全部入ってるとか、うん、ただやっぱりそのもの自体にまず感動してなかったら、うん、そっちの物語に行かなかったと思うんですよね。
はいはいはいはい、
うん、それはね、うん、あの例えば民芸の柳宗悦がまず物を見ようって言ったっていうので、はいはい、
なるほど、
あの日本民芸館はあのキャプションを最小限に、
うん
まあ、物の名前ぐらいにしてて、全然細かい説明は書いてないですよ、
うんはいはい、
でだけどもし興味を持ったら、
うん、
あの調べられるように冊子も出してるし、うん、それはアクセスすることは簡単なので、うんまあ、まずはなんか頭から入らないで、うん、せっかく美術だから、
うん、
目で見るところから始めて、
うんうん、
それで自分が気になったものとか、
うん、
必ずしも美しくなくてもいいと思うんですね、
はい、
気持ち悪
い、はいはいはい、
と思うんですけど、うん、衝撃を受けたもの、そうですよね、
はい、
そういうとのを見て、うん、その人のことをより知りたくなったら今インターネットでも何でもあるので、うん、自分で調べていけば、
うん
いいんじゃないかなというのは、
はいはい、
うん、私は思います。
なるほど、
うん、
あのそうですよね、で本当にそこってねいろんな考え方分かれるところだと思いますし、うん、今の生駒さんの話もよく分かります。で、うんまあ、その上で、まあ、例えばキャプションではなくて、
うん、
あのよくまあ展覧会で、制作風景のドキュメンテーションっていうんですかね、
はい、
映像を映したりとか、
はい
うん、しているようなものもあります、
はい
まあ、DVD とかも、
はい、
あの出てると思うんですけども、はい、僕とかはああいうふうなものを別に展覧会に置いてたらいいっていう意味だけじゃないんですけども、うん、見るとなんかその制作しているとこ自体が結構かっこよいっていうか、
そうパフォーマンスみたいな
のがすごい描き方をしたりとか、ある種その必要に一本のペンを使い切るまでのこの動きであるとかね、
はい、
みたいなところを感じた時に、
うん、
やっぱり、まあ、結果として当然ものとして我々はそれに立ち会うんだけども、
うん、
そのプロセス自体も含めてすごく関心を持つっていうところあると思うんですけど、うんうんうんうん、ああいったドキュメンテーションみたいなことってなんかこう興味持たれたりとかします？
そうですね、うん、だからその人 の作品を見せるときにのドキュメンテーションも一緒に見せた方が効果的だって思ったときには、はい、そういうことをするのも
作品との兼ね合いですよね。今の話だと、ね、作品がどういうふうな性質を持ってるかによって、ね、
うん、
ある種今の話は作品そのものの見方をいい形で多様にしてくれたりとかする上での一つのあり方として、はい、まあ、キュレーションにそこも入れると、展示 にドキュメンテーションもってことですよね。
あの、はい、横浜で、またこれ名前ど忘れしちゃったんですけど、すごい派手なあの帽子みたいな
帽子おじさんですか。
おじさんいますよね。あの人なんかは作品というよりは、
はい、
あのやっぱり活動自体がパフォーマンスであり、
はい、
アートであるから、うん、やっぱり写真やビデオで見せていくしかないですよね、はい、だからそういうタイプのものは、うん、そういうタイプとして、
まあ確かにね、うん、そういうパフォーマンスっていうふうなところとか、うん、まあちょっとその一枚の絵画であったりとか造形物っていうところで表現しきれないような方とか、
うんうん、
もういろいろこう展示の仕方とかっていうふうなこと出てくると思うんですけども、はい、でちょっと話、うん、さらに大きくなるんですけども、はい、まあ、こういったアルブルットとか、まあ、先週も話したいろいろ滋賀県の文化っていうようなものを、はい、まあ、含めて発信していく、はい、当然現代近代のアートとかも含めて発信していく、
はい、
まあ、美術館をね、うん、これから滋賀県で、はいはい、作ろうっていうことで、はい、まあ、あの通称新生美術館っていう新しく生まれ変わる美術館という名前が今、はい、あのついて語られてますけども、
はい、
まあ、そういうように本当に滋賀県の美をこうどういう形で編集して再編集して発信していくかって中に、うん、
はい、
まあ、アルブルトも入ってくるというふうなことを、まあ、はい、各地のいろいろ美術館とかね、
うん、
見られたりとか、
はい、
展覧会見られた中で、はい、理想のなんていうんですかね、こう美術館が果たす得る機能みたいなことについて、うん、これから滋賀県 その美術館に期待することとかをちょっと伺いたいと思うんですけど、忌憚なきどうですか
美術館ってね、はい、うん、美術館今さら美術館かよって言ったらあれなんですけど、
美術館自体そういうあれもありますしね、うん、まあ、箱っていうことがあるからね、う
ん、だけどこれから作るんだとしたら、うん、やっぱりもう今までの従来の美術館であっては意味がなくて、
はいはい、
うん、これからの新しい美術館の、まあ、それこそ日本の美術館の中でも最先端ぐらい行くぐらい新しいことをしていかないと意味がないと思うんですよね、はい、うん、で滋賀の場合はその仏教美術と、うん、その近代美術と、
はい、
アルブリュットって3本柱があるので、はい、それはなんか今までも発信してきたし、
はい、
そこをしっかりとあの柱にしてやっていけばいいと思うんですけど、うん、
はい、
ただそのやっぱり美術館なんだけど、まあ、名前は美術館なんだけど美術それだけじゃなくてその地域の人が暮らしとか、
うんうんうんうん、
そういう、まあ、生活と か、うん、だか工芸までこう範囲を広げていくとそういうところも入ってくると思うんですけど、うん、
はいはい、
まあ、農業とかも含めて、はいはい、そういうことの発信基地にもなっていったら良いのではないかなと。
なるほど、
うん、
あの今、まあ、それこそいろんなところでそういう地域アートのプロジェクトがあったりとかして、うん、一方でそのものっていう出来事中心の、うん、まあ、コミュニケーションしていく地域でっていう風な現場があって、はい、で美術館って一方でやっぱりその収蔵品っていうものがありますよね。
あ、はい、
あのアートセンターっていうものまた真ん中というわけじゃないけども、うん、機能としてあると思うんですけど、
はい、
あえて美術館として収蔵品を、
はい、
まあ、ちゃんと収蔵していくっていう機能を伝統的なその機能を持ちながら、でなおかつ今やっている地域のプロジェクトとしての美の滋賀のさまざまなものっていうのをこうつなげていくよう なんかことってどういうふうなこう新しいまさに美術館像だと思うんですけども、なんかそういうことができたらなっていうふうなことで、できるものがあったらなっていうふうなことは理想としては思うんですけど、なんかその辺ってつながってきそうなんですかね。
あの多分できると思うんですよね。なんかね、美術とか芸術って言葉は実はほら明治にこう明治時代に西洋の文化が入ってきて、なんか近代化しなきゃっていう時に無理やり翻訳して作ったようなところがあって、日本人ってもう大昔から美術と気づかずに床の間になんか飾ってたりとか、襖絵があったり、なんていうのか、工芸と純粋美術の垣根もなかったし、それでいうと陶芸だってね、茶の湯とかああいうものも、まあ、無名のそれ陶工が作ったものが、うん、まあ、今何億とかになったりするわけで、
うん、
だからその辺は全然ボーダレスだったはずなんですよ、
はい、
で多分新しい西洋の概念が入ってきてちょっといろいろ仕切り直しをしなきゃいけなくなったから分けて考えているけど、うん、もう一回昔の日本に戻って、うん、その辺をあの元のようにつなげて、
うん
うん、いくことは、うん、 DNA 的できなくないと思うんですけど、うん、
なるほどなるほど、うん、いや確かにねその美術っていうような概念自体を、うん、どこまで遡って再解釈して、うんね、だからこそ美術館っていうものがいわゆる美術っていうふうに言われているものを扱うっていうところから、うん、もう少し広げていくみたいなことと、ねうん、地域でやっていく取り組みがつながっていく、はい、アルブルットともつながっていくっていう、はい、まあ、本当にそういう美術館これからもいろんなところで議論がなされて注目もされていると思うので、うん、またちょっと、そういったことも含めて、はい、いろんな話をまたスタジオに来ていただけたらなと思いますので、
はい、
どうぞよろしくお願いします。
今日はどうもありがとうございました、
はい、どうもありがとうございます、2週にわたって、出演いただきました芸術新潮編集者の井熊靖子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さてそろそろお別れの時間です。2週にわたってお届けしました井熊靖子さんのお話いかがだったでしょうか。まあお仕事の、中でですね本当に様々なアートシーンに関わってこられた井熊さんから見る滋賀県の美、そしてその中でもアールブルット、まさにアールブルット、という一連の、まあ、出来事作品だけ、ではなく出来事にどう関わっていくかという視点やただ目の前にある作品にはシンプルに向き合いたいといった、彼女の態度などですねいろんな、お話が聞けたかなと思います。引き続きこの番組でも、現地の作り手、の方々の動きも含めてお伝えしていけたらなと思いますので楽しみに待っていてください。来週は、田畑和江レポーターが現地からお届けしたいなと思います。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。